千人芥川龍之介。皆さん、私は今大阪にいます。ですから大阪の話をしましょう。昔大阪の町へ奉公に来た男がありました。名は何と言ったかわかりません。ただ飯炊き奉公に来た男ですから、ゴンスケとだけ伝わっています。ゴンスケは口入れ屋ののれんをくぐると、キセルをくわえていた番頭にこう口の世話を頼みました。
番頭さん、私は仙人になりたいのだから、そういうところへ住み込ませてください。
番頭はあっけに取られたように、しばらくは口も聞かずにいました。
番頭さん、聞こえませんか？私は仙人になりたいのだから、そういうところへ住み込ませてください。
まことにお気の毒様ですが。
番頭はやっといつもの通りタバコをスパスパ吸い始めました。
手前の店ではまだ一度も仙人なぞの口入れは引き受けたことはありませんから、どうか他へおいでなすってください。
するとゴンスケは不服そうに、ちぐさの桃引きの膝をすすめながらこんな理屈を言い出しました。
それはちと話が違うでしょう。お前さんの店ののれんには何と書いてあると思いなさる？よろず口入れどころと書いてあるじゃありませんか。よろずというからは、何事でも口入れをするのが本当です。それとも、お前さんの店では、のれんの上に嘘を書いておいたつもりなのですか？
なるほど。こう言われてみると、ゴンスケが怒るのももっともです。
いえ、のれんに嘘がある次第ではありません。何でも仙人になれるような奉公口を探せとおっしゃるのなら、明日またおいでください。今日中に心当たりを尋ねておいてみますから。
番頭はとにかく一時逃れにゴンスケの頼みを引き受けてやりましたが、どこへ奉公させたら仙人になる修行ができるか、もとよりそんなことなぞはわかるはずがありません。ですからひとまずゴンスケを返すと、早速番頭は近所にある医者のところへ出かけていきました。そうしてゴンスケのことを話してから、
いかがでしょう先生。仙人になる修行するにはどこへ奉公するのが近道でしょう。
と心配そうに尋ねました。これには医者も困ったのでしょう。しばらくはぼんやりと腕組みをしながら庭の松ばかり眺めていました。が、番頭の話を聞くとすぐに横から口を出したのは、古狐というあだ名のある狡猾な医者の女房です。
それはうちへおよこしよう。うちにいれば二三年中にはきっと仙人にしてみせるから。
さようですか。
それは良いことを伺いました。では、何分願います。どうも仙人とお医者様とはどこか縁が近いような心持ちがいたしておりましたよ。
何も知らない番頭はしきりにお辞儀を重ねながら大喜びで帰りました。医者は苦い顔をしたままその後を見送っていましたが、やがて女房に向かいながら、
お前は何というバカなことを言うのだ。もしその田舎者が何年いても一向戦術を教えてくれぬなぞと不平でも言い出したらどうする気だ、
と忌々しそうに小言を言いました。しかし女房は謝るどころか鼻の先でふふんと笑いながら、
まあ、あなたは黙っていらっしゃい。あなたのように馬鹿正直では、このせちがらい世の中にご飯を食べることもできはしません。とあべこべに医者をやり込めるのです。さて、あくる日になると、約束通り、田舎者のゴンスケは番頭と一緒にやってきました。今日はさすがにゴンスケも、初のお目見えだと思ったせいか、紋付きの羽織を着ていますが、見たところはただの百姓と少しも違った様子はありません。それがかえって案外だったのでしょう。医者はまるで、天竺から来た蛇行獣でも見るときのように、じろじろその顔を眺めながら、
お前は仙人になりたいのだそうだが、一体どういうところからそんな望みを起こしたのだ?
と不審そうに尋ねました。するとゴンスケが答えるには、
別にこれというわけもございませんが、ただあの大阪のお城を見たら、太后様のように偉い人でも、いつか一度は死んでしまう。してみれば、人間というものは、いくら栄養栄華をしても儚いものだと思ったのです。
では、仙人になれさえすれば、どんな仕事でもするだろうね。
狡猾な医者の女房はすかさず口を入れました。
はい、仙人になれさえすればどんな仕事でもいたします。
それでは今日から私のところに20年の間奉公をし、そうすればきっと20年目に仙人になる術を教えてやるから。
さようでございますか。それは何よりありがとうございます。
その代わり、向こう20年の間は一文もお給金はやらないからね。
はいはい、承知いたしました。
それからゴンスケは20年間その医者の家に使われていました。水を汲む、薪を割る、飯を炊く、拭き掃除をする、おまけに医者が外へ出るときは薬箱を背負って供をする。その上、給金は一文でもくれと言ったことがないのですから、このくらい重宝な奉公人は日本中探してもありますまい。が、とうとう20年経つと、ゴンスケはまた来た時のように、紋付きの羽織を引っ掛けながら、主人夫婦の前へ出ました。そうして、院銀に20年間世話になった礼を述べました。
ついては、金々お約束の通り、今日は一つ私にも、不老不死になる仙人の術を教えてもらいたいと思いますが。
ゴンスケにこう言われると、並行したのは主人の医者です。何しろ一文も給金をやらずに20年間も使った後ですから、今さら仙術は知らぬ、などとは言えたぎりではありません。
医者はそこで仕方なしに、仙人になる術を知っているのは俺の女房の方だから、女房に教えてもらうがよい。
とそっけなく横を向いてしまいました。しかし女房は平気なものです。
では仙術を教えてやるから、その代わりどんな難しいことでも私の言う通りにするのだよ。さもないと仙人になれないばかりか、また向こう20年の間お給金なしに奉公しないとすぐに罰が当たって死んでしまうからね。
はい、どんな難しいことでもきっとしとげてご覧に入れます。
ゴンスケはほくほく喜びながら女房の言いつけを待っていました。
それではあの庭の松にお登り。
女房はこう言いつけました。もとより仙人になる術なぞは知っているはずがありませんから、何でもゴンスケにできそうもない難しいことを言いつけて、もしそれができないときにはまた向こう20年の間、ただで使おうと思ったのでしょう。しかしゴンスケはその言葉を聞くと、すぐに庭の松へ登りました。
もっと高く、もっとずっと高くお登り。
女房は縁先に佇みながら松の上のゴンスケを見上げました。ゴンスケの着た紋付きの羽織はもうその大きな庭の松でも一番高い梢にひらめいています。
今度は右の手をお離し。
ゴンスケは左手にしっかりと松の太枝を押さえながらそろそろ右の手を離しました。
それから左の手も離しておしまい。
おいおい、左の手を離そうものならあの田舎者は落ちてしまうぜ。落ちれば下には石があるし、とても命はありゃしない。
医者もとうとう縁先へ心配そうな顔を出しました。
あなたの出る幕ではありませんよ。まあ私に任せておきなさい。さあ左の手を離すのだよ。
ゴンスケはその言葉が終わらないうちに思い切って左手も離しました。何しろ木の上に登ったまま両手とも離してしまったのですから落ちずにいるわけはありません。あっという間にゴンスケの体は、ゴンスケの着ていた紋付きの羽織は松の梢から離れました。が離れたと思うと落ちもせずに、不思議にも昼間の中空へまるで操り人形のようにちゃんと立ち止まったではありませんか。
どうもありがとうございます。おかげさまで私も一人前の仙人になれました。
ゴンスケは丁寧にお辞儀をすると、静かに青空を踏みながらだんだん高い雲の中へ登っていってしまいました。医者夫婦はどうしたか、それは誰も知っていません。ただその医者の庭の松はずっと後までも残っていました。何でも淀屋辰五郎はこの松の雪景色を眺めるためによかかえにも余る大木をわざわざ庭へ引かせたそうです。